それでは、三平画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
滝沢光です。
中川雄作です。
本日は、
これいらないじゃないですか
三平画館特別編、はい、2011ベスト10の、はい、川島さんのベスト10を言っていただいて、我々2人は第10位を発表したところで、はい、中編が終わったので、はい、その9位以降後編でお送りいたします。
お願いします。
3本撮りで、
3本撮りになりました。
浅香さん、三平画館らしいですね。
今回はインターネット中継で世界の皆様にもご覧いただいてるんですけど、どうもあんまり調子が良くないみたいで、すみません、ご迷惑をおかけいたしております。
後ほどポッドキャストでも聞けると思うので、
そうですね、すみません。じゃあ行きますね。
小泉さんの第9位、
第9位はスーパーでした。これさっき喋ったんで、もう次行きましょう。じゃあ川崎さんの第9位、猿の惑星ジェネシス。
あ、ごめんなさい、
絵も描いてます。ゴリラの絵が描いてあります。
一応主人公の猿描いたつもりなんです
けど。あ、そっか、ゴリラじゃなかった
こんな、まあ、見ないで描いたんで、これは広いものでしたよ。
そうですね、
小泉さんはね、ちょっとリアリティ問題で、
そうですね、僕は元からそんなに猿の惑星が好きじゃなかったんですけど、
まあ、僕もそうですけどね、なんかこんなにこう、なんていうか、前半こうフランケンシュタインの怪物みたいに、猿が人間の心を自我が芽生え始める葛藤が描かれて、で後半から急に脱獄者みたいな、
そう、あそこのね、
男の映画になって
収容所に入れられた下りは僕はとても好きですよ。
あそこはね、燃えるんですよ。で、そう、結構心理描写とか含めて丁寧なんですよね。
そうですね、
あそこにいた飼育員の一人、ちょっと、鈍そうな人の
知恵の足らなそうな役、
人がよかった。
そうですね
あそこでしか呼ばれないチンピラみたいな。
いや、その子分の、
子分の方
か、子分っていうか従業員で、そいつに威張り散らされてたやつですよ。あいつもいいんですけどね、威張ってたやつも、
あのレベルの低い関係
僕ね、だから三幕星シリーズ5作の方がすごい好きだけど、でもこれもね、良かったですよ。
これはこれでまた、
猿の惑星でダメ出ししたいのは、あのティム・バートンの盾で、あれだけはなんか文句言いたくない。
何だったの、本当に面白くなかったですよね
、まあ、ラストも分かるっちゃ分かるけど、みたいな、
もう何があったか思い出せないぐらい、
なんかね、
女の猿がすごい気持ち悪かったか。
そうそうそう、でマーク・ウォルバーグも猿顔だから、結局猿同士の恋愛にしか見えない感じでしたよね。まあ、でもこれはそういうなんかアクション映画としてね、
あと、そうですね、
誰が見ても面白い、
面白い。ただエピソード0すぎると思いましたけどね、なんかこっから猿の惑星になっていくのにどんだけ時間費やさないといけないって戻りすぎだろうと思いましたけどまあでも、それは気になりつつ、映画、
僕もね、映画館で見た時よりも川崎さんと喋った後の方がやっぱ面白かったってすごく思いました
ちょっと小泉さん的には猿が強すぎるだろう。
そう、猿暴れすぎて、暴動ってすごい好きなんだけど、ちょっと暴れすぎて、ちょっとリアリティを逸脱しすぎじゃないかって思って、猿も山をバーって走ってる時、そんな人数いたっけって思って増えてきたみたいな、ちょっと引いたんですよ。
でもなんか燃えましたけ
ど、で人間がね、弱すぎて、あそこで猿がもう5匹ぐらい殺されてれば、もっと猿を応援できたんですよ。
あ、ちょっと圧倒的すぎて。
そう、
なるほどね。猿のキャラもいろいろ立ってて、まあ、なかなか良かったですね。
三平でも前言ったけど、初めてシーザーが喋る
とこ、喋るとこです、
ノー、英語でノーだから、すごいなんか自然だったじゃないですか。で僕一回吹き替えで見たら、
あ、これはどうですか
吹き替えで見たら、そのノーっていうとこを いきなりシーザーが、
うん、それまで全く喋ったことのないシーザーが
初めて喋るところですよ、
やめろってさもうね
やっぱ難しいな、
ね、映画館の中みんな真剣に見てたんだけど、なんか不思議な空気になって
た、ね、あれって感じだよね間違ったらいいんだよ、なんか ね、 なんかね
不思議などよめきがやめろって急にそんなはっきり言っちゃうみたいな
第一声としてはみたいな感じですよね、
まだね脳ならねすごい自然じゃないですか、心の叫びみたいな感じで、できないはっきりやめろとか言ったから、
ね、何がいいんですかね、そう考えるの、
そこもでもね
日本だったら
脳でもいいんじゃ
ない、嫌だーっていいんじゃないですか、
それも笑いますよ、うん、あそう
こんちくしょうとかでもないから、なんだろう、うん、そんな猿やろうっておかしいな、自分がそうですね、これは、うん、じゃあこれは皆さんもちょっと
機械はそこだけ見るのもい
い嫌だ相当嫌だったんでしょうね、
そうですね、ということで、じゃあ僕の第8位はさっき見えてしまったんですけど、探偵はバーにいるでした、はい、あれがね、本当日本映画の現代劇としてね、こんな楽しい面白い映画がちゃんとできるじゃないかってすごくね、あの日本映画も面白いのいっぱいあるじゃないですか、その13人の刺客とか時代劇とか、ちょっとでもね本当現代のすすきのを舞台にしてるってところがすごくね、勇気を与えると思うんですよね、こんな日常でエンターテインメント日本でもちゃんとできるんだよっていう、ここまでのすごいのはできるじゃないかっていうのが、というので
ちょっとすごく良かったです、
あ、松田龍平の現れ方がすごいかっこよかった
です、かっこよかったですね、
松田龍平のなんかこの辺のカメラ目線でブワーッとかって殴りながら登場してくるんですよね、
そう
アクションも全体的に
漫画みたいなキャラでよかったですよね、
そうですね、
うん、まあ我々のは手短にいきましょ う、
う結構あと何回も話してます、
そうこれ、同じことをね、南君とも喋ってます、新潟で、
で僕の第8位はさっき言った
マッド探偵なんで、7人の容疑者、じゃあ、イラストのさっき見せた、
もう一回言いますけど、こんな7人じゃないですけど適当に書きました、
そうですね、
ということで小泉さんの
第7位、アジョッシです、
アジョッシ来ましたね、
これはすごかったですね、今年の韓国映画では一番良かったなって思ったんですよ、
これ表現ではベスト10入れたかったんだけど、泣く泣く、
そうですよね、
はい、入れられなかった、
これはでも評判聞かなかったら行かなかったかも
しれない、あー、いやーびっくりしましたね、
ウォンビンがすごかったですね、
ウォンビンかっこよかったし、
あと悪役の設定がエグすぎて聞きましたよね、
ウォン、あ、そうそうそうそう、それはね、本当大事なとこなんですよ、
ウォンビンは
ウォンビンはね、あのウォンビンの佇まいがいいんですよね、
そうですね、
あのすごい、すごい技の持ち主で、
髪が長い時の方が良かった
です、あの場面も良かったんですよ、こう自分で髪をハサミで切っちゃうっていう、
髪長い時ちょっと鬼太郎みたいな感じでしたよ、片目だけ見えてる感じで、
髪長い時があの、ね、伊賀大輔君にそっくりだった、
へえ、
スタイリストの、
そんでね、あの結果的に強すぎて相手を殺しちゃったり身についた技で惨殺しちゃうんだけど、だけどウォンビン自体そんなに行きたいって思ってる感じがしないところがいいんですよね、
あ、感情がすごいクールというか、出さないというか、
でもその子供は守りたいけど、そうでもそこでその死に場所を求めてる感じすらするんですよ、
あ、でもそういう感じですね、
その佇まいがとても好きでした、
まあやっぱね、その死ぬのが怖くない人の方がやっぱ一番、ね、強いね、
だから強いの
かもしれない、ね、
でもそういう意味で言うとこう、でもあの女の子を救うまでは死ねないっていう緊張感もあるじゃないですか、
そうですね、
簡単には死ねないっていう、
ね、戦い方も良かったしね、
そうなんですよ、見たことないほどのえぐい戦い方
あんなにナイフを刺してる回数の多い映画、
あ、女子とね、この後多分出てくるけど、メカニックの、この戦い方は、ね、本当去年は素晴らしい、
ナイフがね、本当このくらいの長さで、このくらいの、多分あれすごく実践的なんじゃないかなって思ったんですよ、やっぱ長いと折れちゃうし、そしてあと やるべく苦しませて殺すっていう殺人術じゃないですか。あれだとすぐ死なないから余計苦しいんじゃないか。
生きながら何回も刺して。
そう、あそこのね、盾を考え抜かれてる感じも素晴らしかったんですよ。
あんだけやったらね、やっぱ他の人もちょっと引いて。
そう、完璧ですよね。
バッていけない感じが、ね、
そうそうそうそう。それ映画秘宝でギンティさんがね、すごく監督にインタビューしてて、いい解説になってるから、ぜひバックナンバー見てください。
この間小泉さんと三平用に見た悲しき獣でも、ええ、デバ包丁本当何回もグサグサグサグサグサグサグサグサ一回で終わらないんで、それでいってなかなか死なないっていう、
うん、怖かったですね。
だからやっぱ韓国だから映画館とか見てもやっぱり、ええ、ね、韓国のだからおばさんいっぱい来るんじゃないですか、ええ、してやっぱ思ったけどね、もうそこらの若い人より今おばさんの方がよっぽどあのいいあの映画体験してるんです
よ。
アジュシとか他のものでも悪魔を見たでも、何でも普通におばさんはもう見てるんですよ。だからそこらの、ね、あの映画見てない若い人よりね、全然あの豊かな、あのタフな映画体験してるなと思って。
おばさんがそのうちとんでもない暴力映画作り始めるかもしれ
ない
ですね。
アジョシじゃなくてもいいんですけど、アジュマみたいなね。でも本当あの悪魔を見たとアジョシは本当にスター映画だと思って見ると返り討ちを合うぐらいものすごい映画です、ね、ドン
引き映画ですよ。
悪魔を見ても本当ベスト10入れてもいいぐらい僕は好きなんですよ。
設定がねすごいいいんですよね、この殺さないでちょっといたぶってまた逃がすっていう、
あ面白い、
このキャッチ&リリースのあの設定がすごい面白い。
僕は前からこういう風に復讐すればいいのにと思ってたのまさにやってくれた、あのセブンのラストで犯人の手によって殺されちゃうじゃないですか。犯人は死にたがってるのに、あれ殺さないでここ全部手とか足打って、そのままどっか連れてって、でまた怪我を治してまた打ってとかって延々やればいいのにって
思いました。悪魔を見たはあの別になくてもいいような場面なんだけど、山でタクシーを拾う場面が非常に面白くて、あそこすごい好きなんですよ。あとあの別荘に行ってあそこでセックスする場面とか、あの家の中の異様さがすごかったですよね。
生々しくてあのやらしいセックスでした。
そう、
アウトレイジのセックスがすごい淡白だった。
ナコリアみたいな。
あれ面白
い、ね。竹下映画のセックスだから全部淡白です、ね。
テレがあって面白い、ね。
じゃあ次行きましょう。川崎さんの第7位イップマン。
イップマンですね。
序章。
序章ですね。
なるほど。
これはですね。
僕見てないんです。
まあ、主演が今香港で多分ナンバーワンのドニーエンなんですけど。これのブルース・リーの師匠なんですよね、うん、イップマンっていうのが、
うん、
でその人のまあ一生を描いた映画で、これでねちょっと問題があって、これは序章なんですけど、はい、イップマンは波紋っていう方が先に公開されたんですよ。でなんでかっていうと、序章の方が日本軍が池内博之が将校で、
はい、
完全に悪として描かれてるから最初公開されなくて、でイップマンの波紋がなんか5000人ぐらいこう入ったら公開されるって公開されたんです。ただ本当に5000人入ったかどうか分かんないですね。そういう触れ込みだったのかもしれないです。これはまあ、あのドニーエンだからアクションもよくできてるし、あのドラマもウィルソン・イップって今香港映画でドニーエンと組んでる人なんですけど、ドラマもすごいもともとすごいドラマがちゃんと撮れる人 で、うん、でそれがドニーエンと組んでるから、あのどっちもすごい楽しめていいですね。
ドニー・イエンはレジェンド・オブ・フィストを新潟で見ましたよ。
あれはイマイチでしたね。思っちゃったけど、アンドリュー・ラウは監督なんで。
そうですね。正直アクションシーン以外は、あの冒頭の第一次大戦にカンフーで戦ってた場面はすごかったですね。
期待は高まったんですけど
ね。そう、その後ドラマの場面とか本当つまんなくて、
なんかアジョシと一緒で最後一対大勢戦うんですけど。何がどうなってるのかあんまり分かんないんですよ、
ね、そうですね。
気づいたらみんな足を折れたりするんで、まあでもイップマンはその辺のアクションもすごいよくできてて、
見ましょう。
序章も波紋もどっちも面白いんで、波紋っていうのは2なんですけど、そっちはサモハン・キンポーも出てて、あの映画全体にちゃんとドラマもあるんですけど、アクションシーンの散りばめ方もすごい良くて見応えがありますね。
見る順番はどっちがいい？
やっぱりワンツーで見た方がいいです。ツーから公開されたんですけど、人物関係がさっぱり分かんないんです
よ。ひどいですね。
そうなんですよ。でワンでお世話になった人がツーでこうちょっと頭を打たれて生きながられたんで、こうちょっとおかしくなってるんですけど、ツーだといきなりおかしい人が出てきてるから、どんなドラマがあったのかさっぱり分かんないんで、まあ序章波紋の順番で、
はい、ありがとうございます。見てください。
はい。
じゃあ僕の第6位は。
第6位は。
3Days です。
これは見てないな、見逃しました。
ポール・ハギス監督で、主演があの、なんだっけ、太ったラッセル・クロウだっけかな、
太った
が大学教授です
いません、僕トイレ行って
きます。あ、はい、大学教授で、あ、一回止めますか。
あ、大丈夫、やってください。
大学教授でね、奥さんがなんか冤罪だったかな、刑務所に入れられちゃうんですよ。でそれでこの現代ご時世に旦那さんがね、奥さんを脱獄させるっていうとんでもない映画なんですよ。それをねすっごいスマートに描いてて、このサスペンスがすっごい面白いなって思って、まあ、この前の下半期でも言ったんですけど、このサスペンス性のなんかびっくりする感じがあれ以来なんだっけ、また出なくなっちゃったコネクテッドの元のやつ、
なんだっけ、
川崎さん、コネクテッドの元のやつ、セルラ
ー、
そう、セルラーを見た時以来のサスペンスの喜びを感じたんですよね。
聞いたと同時に思い出しました。
そうということで、3 Days おすすめです。すごく面白いですよ。
終わってしまいましたね。じゃあ、僕の6位、これはさっき言ったラブアゲイン、ね、
ええ、出ました。
そんなこいつらがアゲインする話ですね。
はい、
じゃあ小泉さんの
5位はもう X メンファーストジェネレーション、さっき喋っちゃった
X メンのファーストの話ですね、はい、
そうですね、
ということで、じゃあ川崎の5位は出ましたね。これは
ソーシャルネットワーク、ソーシャルネットワーク良かったですね。
これも入れたかったけど、
僕も入れたかったけどリストに入ってます。
多分年の初めの方なん
で、そう、結構早かったですね、これは。
でもね、この主人公の顔のね、無表情のなんかメンタルの強さを感じさせるのと、その孤独さがね、本当に良くて、
これ監督が本当にちょっとの表情作ったらダメダメって何回も消して結果はなったらしいですね。
ピンチャー、今度タトゥーの女じゃなくて何でしたっけ、
ドラゴン
タトゥーの女、タトゥーの女
そこら辺にいっぱいいますよ渋谷行きゃ石投げれば当たるぐらい。でもこれはなんかそのまあで Facebook の、あのでも自伝を映画化したんじゃなくて、あくまでインスパイアされて作った
創作
事実じゃない話らしいですよね。
なるほどなるほど。
本人がね、うん、合ってるのは服装だけだ
そうそう、別に彼女もちゃんといるしみたいな。なんかでもね、なんかずっと画面で何か起きてる感じなんですよね、うん、
ずっとね、同じテンションで見続けられる。
そう、うん、やってることはそんなに派手じゃないんですけど、でなんか僕はなんとなくグッドフェローズを見た時の面白さに近いっていうか、うん、でも均一なんですよ
ね。でもね、この映画一つ大問題があって、予告編でね、レディオヘッドのクリープっていう名曲が合唱バージョンでかかってて、それが素晴らしい曲なんですよ、でクリープもいいし、こんなのが映画のエンディングとかでかかったら、どれほど泣けるかってすごいワクワクしてたら全然かかんなくて、予告だけだったんですよ。
そうありますよ ね、
ドラゴンタトゥーの女も、そう、レッド・ツェッペリンの移民の歌がの別バージョンみたいなのがすっごいかっこよくかかってたら、すごいワクワクしたんだけど、それ次の最近の予告でかかってないんですよね。
コンペで使うの難しいんですかね。
そう、あとね、ウォール街のウォールストリートで予告ではリングストーンズの悪魔憐れむ歌がかかって、わーってワクワクしてたら、
ストーンズで悪魔憐れむ歌がものすごい好きなんです
ね。名曲ですよ。
あ の曲は一日中流しててもいい。
そうですよね。
なんか素晴らしいリズ
ム、長いですよ、結構一日は。
それがかからない上に映画としてもさっぱり面白く今年のトホホに入れるの忘れたぐらい印象に中ないぐらいウォールストリート本当つまんないですよ、事件がね会話でしか起こんないんですよ。
そっか、ラジオ劇、ラジオドラマみたいな
ことを忘れちゃってます、
存在すら知らなかった
な。じゃあまあ、第4位いこうと思います。第 4位ザ・タウン。第4位タウンはね、でもまあ、すごい面白かったんだけど、正直言って今年の頭、去年の頭に見たきだから相当ぼんやりしてるので、もう一回
話はあれですよ、多分、ブライアン・アフレックも本人も言ってたけど、あの何でしたっけ、マイケル・マンのヒートにインスパイアされてるっていうから、
まあ、友情と恋愛と犯罪と、
そうですね、
すっごい面白いクライムサスペンスでした。
街を出たがってる強盗集団のボスがベン・アフレックで、彼女は本当はその時銀行にいたわけで、
俺より最近川崎さんが見てるから詳しい。
いや俺あの劇場でしか見てない。
あ、そうでした。
それはでもちゃんと覚えてます。
であの、ね、ちゃんとあの、キャラでやっぱり友達の一人に、もうあの破滅型の人
が来てるんですかね、ここに入れ墨が入ってて、それで、
あれがやっぱねストーリー的にこう、引きつけられる。
そう、あいつがね本当凶暴なやつなんだけど、主人公にとってはとてもいいやつで、見捨てられないっていう、いい。
あれなんか彼女と喫茶店かどっかオープンテラスにいたら、その時の銀行仲間の友達が来ちゃうシーンとか、なかなかヒリヒリしましたよね、目撃者を殺せって言ってるのに。
そう、なのでで
もラストがね、ネタバレになっちゃうからあれですけど、死んだ方がいいと思います、ね、あのその死んじまえとか気持ちはなくて、生きながらえてるのはちょっとおかしいんじゃないかな
と思いますね。僕はね、割と悪人が生き残る方が好きなんですよ。
あ、でもあの、例えばさ、なんだっけ、小泉さんの多分第一位であろうあの映画、メカニックの生き残り方はいいんですよ。でもこれは悪いこともして、こう、なんていうんですかね、あんなたまたまひょっと生き残っちゃったみたいな感じだから、ちょっとラストが甘すぎるかなっていうのが、そこで僕はちょっとあんまり、
わかりました、
すいませんでした、
とんでもありません、では川崎さんの第4位、
これは超悪人。
あ、超悪人って何でしたっけ。
これは面白いですよ。
白石
か、白石浩
二さん、島田幸康さんの関係の、
いや、これはね、青春エッジシリーズ。
シリーズ、
そうなんだ。
これはまあ呪いとかのね、はあ、白石浩二監督のフェイクドキュメントシリーズすごい好きで、で、あの前に阿佐ヶ谷ロフトで、あの松江哲明さんがいろんな、あなたとお酒が飲みたいみたいな感じでしたっけ、なんかイベントシリーズがあって、その時に白石浩二監督がゲストがあった時があって、で白石監督が卒業制作で作った暴力人間っていう映画があって、それが PFF に出したら、あの本当だと思われて、こんな映画見せちゃいけないっつって落選したんですけど、むちゃくちゃ面白いんですよ。
でもまたリメイクしたんですよね。
そう、そっちはね正直ちょっといまいち
なんですよね。リメイクはやっぱ商業的な
感じだけど、そうそう、
ちょっとコメディ寄り
の卒業制作の方がすごいですか。
その友達の、あの生々しさがね、
そうそう、
なんかすごい
暴れん坊の2人を密着して、まあ、要はあのありふれた事件って映画にインスパイアされて撮ってて、でその二人の暴れっぷりを近くで撮ってるうちに巻き込まれていく話で、多分 それにこう白石浩二監督は多分それが永遠のテーマっぽいんですよ。でそれにこれもだからこのなんですかね、107人の女を今まで犯してきた男が自分撮りしてて、で108人目をあの撮影撮るから、お前らも来るかっつって実話誌にテープを送って呼んで一緒にやるんですけど、まあタイトル通り悪人ってね、まあ、例のありますけど、
妻吹きが出てたやつ、
あれ的なこうまさかの運命の愛の話になったり、すごい展開、最後すごい超展開になるんですけど、途中途中もすごい面白いんですよ。この主人公がね、
すごい見たかったんだけど、あのレイトだから見れなくて、
これこれ東中野でやったん
ですけど、あ、本当に。
でもね、今月、日本映画チャンネルでこの青春エッジのシリーズが放送されるんだけど、超悪人だけ放送されない、
内容が内容だからかな。
そっか、日本映画専門チャンネルって何でもこういうな感じするのに、
これもしかしてソフト化もされてないですかね。
ソフト化はね、されてる。
あ、されてるんですか。じゃあソフトで見ると、 いいです。あの主人公がね、宇野昌平さんって割と結構いろんな映画で、あの新生かまってちゃんとかにも出てましたけど、これ僕一回ね飲んだことがあって、ものすごい温和ないい人なんですけど、この映画ではすごい怖いですよ。これは本当にあの最後グッとくるんで、
はい、
おすすめです。
わかりました、はい、ということで僕の第3位グリーンホーネットです。
これ小泉さんの話を聞いてみたら確かに面白かった。
グリーンホーネットはね、そのキックアス、ディフェンド、スーパー、グリーンホーネットの並びでね見ると本当面白いんですよ。あの主人公の性格が全部違ってて、スーパーはまあ言うなればあの知恵が足りない男なんですよ、頭が悪い。でキックアスは普通の高校生で、ディフェンドは気違いなんですよ。でグリーンホーネットの主人公はゲス野郎なんですよ。
金持ちの
金持ちでゲスなんですよ。でこれをね、まあそのキックアスが出た時にこんなすっごい面白いの出たら、こういう等身大ヒーローものってもう書きようないじゃないかって思ったら、とどめが出ちゃったと。でもこれ、それ主人公ゲスにするっていうアイデアですごく面白くなってたから、僕はすごい救われた気持ちになったんですよ。
活躍する方の J 長がスーパーマンなんですね。
そう、そっちの方はカンフーの達人でメカもすごくて、いろんなセンス抜群の男で、で そいつの手柄を横取りしようとしているのが主人公なんですよ。
キャメロン・ディアスの前で、
そう、ね、セスローゲンでしたね。そう、
キャメロン・ディアスのでも目立たなさもすごいもんがありましたね。そうですね。どの辺でなんとかなるんですかね、あれ。
ミシェル・ゴンドリー監督でしたっけ、でだけどセスローゲンがシナリオもやってプロデューサーもやって主演もしてるから、多分セスローゲンがほぼ監督もしてるんじゃないかなって感じがしました。
なんかワンシーンだけ誰かが何か思い出すときに、あのミシェル・ゴンドリーっぽいシーンありましたけどね、映像が急に変わって、ね、あそこだけ強引に。
僕ねミシェル・ゴンドリー監督の映画って本当は全然好きじゃないんですよ。
なんか、ね、いまいち思わないですけどね。
そう、もやーっとしてなんか最終的にピンとずれてんなっていつも思ってたんだけど、
僕らの未来で逆回転、ね、
そうそう、あれも全然冒頭とかの方が断然面白くて、
自分が映画に出たいっていう気持ちが全然分かんなかった、
ね、なんだそれってなっちゃって。でもグリーンホーネットはねその辺はすごく一貫性があって良かったんですよ。
セスローゲンのねプロデュース能力かもしれないですね、
かもしれないですね、ということで、はい、では川崎さんの第3位は
孫文の義士団
です、ね、ああ見てない。孫文申し訳ないな。
これ作君のベスト10は漢字が多いよ。
そうですね。香港映画好きですもんね。
あ、そうそう、香港映画率が高いですよね。
そう、今年の香港映画すごく面白かったのいっぱい見ました。
これはねでもね、あの昨日 DVD で見返して、なんか記憶の中ではそこまでじゃなかったかなと思って昨日 DVD で見たらやっぱり面白かったです。
うん、
あのね、まあ要は時代は、あの西太后の成長の時代でまだ君主制があって、それで孫文が革命を起こす前の話なんですよね、で孫文が東京に行っていてて香港に戻って1時間密談をして、その間に500人の暗殺集団が孫文を殺すと。でそれをなんとか殺さないで守ろうっていう人たちの話で、まあ、要は13人の刺客とか、もっと言えば7人の侍とかね、ああいう感じで前半はその守る側の人間の集まってくるドラマがいろいろあって、そこだけで結構グッとくるんですよ、多分ね、あのでドニー・イエンが結構いい役で、ドニー・イエンはねこれ小泉さん多分好きだと思うんですけど、ドニー・イエンはねあのギャンブル狂で
落
ちぶれてるやつ で、あの最初ね成長側の人間なんですよ。でスパイみたいなのやってるんですよね。だけどあの奥さん逃げられて、で奥さんが結婚した相手がその孫文を守る側の指揮者の人なんですよ。で娘がいて、でも実はそれはドニー・イエンの娘なんですよ。そうっていうのが最後に。
それはちょっとまずいですね。
それであのその別れた奥さんが、あなたは何もいいことしかなかったけどどうしても明日は私の旦那を守ってほしいって言って、陰ながらこうサポートするんですよ、ずっと。っていう悲しい役で、で後半はもう一気にアクションなんですけど、そこもちゃんと前半の要は前半でこう例えばその主人公の馬車を引いてる男がニコラス・テイなんですけど、ちょっと知恵足りない感じなんですけど、写真館の 娘と付き合ってるからその旦那さんに取り入ってくれっつって、でその子もこう足がちょっと悪かったりして、うん、応援したくなる感じなんだけど、多分前半でいいことが起これば起こるほどこいつ後半死ぬなっていう死亡フラグなんですよ、うん、でそれがね後半もちゃんとそのドラマを受け継ぎながらちゃんとアクションをガッと見せてグッときますね。
なるほど、
もう大体でも想像通りなんですけどラストでもあの水戸黄門的なね、うん、想像通りの気持ちよさがあってこれはいいですね。
なるほど、見ます。
英語タイトルが結構そうなんだっけ、ボディーガーズ&アサシンズっていうそのままで、孫文全く関係ない英語タイトルです。
本当だ、
これは良かったです、
はい、
ぜひ見てください。
はい、ありがとうございます。小泉さんの第2位は
自分で言うの小泉さん
すいません言ってしまいました。マイパックページです。これは面白かったですね。山下信弘監督の、はい、学生運動の映画で、インディーズの学生運動なんですよね、うん、でそこの主人公が、松山健一で、うん、松山と、妻夫木と2人主人公なんですよね、
そうですね。
で松健がすっごいゲスな薄っぺらいやつをインチキ野郎で、本当カスなんですよ。
妻夫木の、まあ、新聞記者で先輩と一緒に最初会ったら一発であいつインチキ野郎って
見る。そう、妻夫木はアマちゃん野郎なんですよ、ね、アマちゃん野郎で、その青さがねとても良くて、
そうですよ、ね、
しかもその松健の薄っぺらぶりが俺の若い頃を振り返ると自分もねこうして漫画家とかやってユーストなんかさせてもらって今ね、まあそれで商売もできるようになって、ギリギリセーフだったなっていう感じがすごいヒヤヒヤしちゃうんですよね。
そうですよね。
俺も過去にその同人誌作るっつって、うだつの上がんない漫画家たちから原稿集めてそれを結局出さなかったこととか、そういう自分のインチキな過去をすごい
掘り起こされて
ゾワゾワしちゃう映画でした。これ
だからそう僕も最初は、ね何も知らないで予告見てた時は、そのマツケンのキャラはなんかかっこいい革命家なのかなと思って
そう見えますよね。
そう予告だと、何も原作のこと知らないし、映画見たらもう本当のインチキ野郎 でだんだんねもうマツケンの顔がね杉浦太蔵に見えるみたいな、喋り方とか顔つきとかも全部
小泉チルドレン
素晴らしいだってあれですよ、だってファーストシーンでディベート負けるんですよね、
そう泣いちゃうそんでこの回は俺が催した回なのにっつって
言い返せなくて僕は間違ってないって
最後良かったの、試写会で見てた映画が19歳の地図だった。
あれが良かったです、電話帳見て何だ、いたずら電話するやつですよね。
あれ僕の地元がロケ地なんですよ、北区のあの王子で赤羽の隣なんです。
新聞配達員が、
そうあのやっぱ、まあ、さっきも言ったけどあれはやっぱ50年ぐらい昭和50年ぐらいの映画だから、うん、あの同じ映ってる
空気がわかる、
空気のその先に小学生の自分がいるかと思うとなんか自分だけはすごいなんかグッときちゃう、ね、面白さがあったんですけど、でその試写会のシーンに本当は今城隆さんとかエキストラでいたんですよね。僕はそれ全然気づかなくて映画終わってエンドロール見たら出演者に今城さんとか書いてあったからそれでそこだけもう一回見たいなと思って、未だにそれチェックはできてないんですけど、
でももう一回見る価値はありま す、ね、映画そのものもね。
僕ももう一回見たかった、杉浦太蔵
だと思ってみると思ってました
よ、一回しか見てない。
そうだ、これでこれはあのちょっと完全に最後のネタバレになっちゃうんですけど、
どうぞ。
あの妻夫木が最後泣くじゃないですか。
泣きますね。
それであの僕と小泉さんで三平で話した時に、まあ憶測で話したんですけど、小泉さんその後
山下監督に聞いたんですよ、
あの泣いたシーンを、まあ、これ急に言えば分かんないから言っても大丈夫ですか。
そう大丈夫だと思うんですけど、ここ山下監督は妻夫木が本当にこいつ甘いやつだっつって、冷たく演出してたそうなんですよ。だからあの涙は本当自分が甘いんだっていう甘えの涙であり、そういう俺らがそうやっていろいろ勘ぐって言うような意味は全然ないっつってましたよ。
あれでも僕俺そんな解釈でしたよ。
ああ。
要は あのなんでな、まあ最初にこう10年ぶりぐらいに会った友達がね、ちゃんと焼き鳥やってて、
そうそうそう、
で俺はなんでくだらない今こんななってんだろうっていう自分のダメさに泣いたっていう、
本当その涙です。
まあ完全ネタバレですけど、まあ、でも分かった上で見てもね、
うん、だいぶ経ってるしね、
ということで、じゃあ川崎さんの第2位は、
あ、これさっき言った
スーパーだ、
スーパーなので、
はい、はい、スーパーでした。
じゃあいよいよ
、はい、じゃあ僕の第1位 は, 1位はメカニック。そうなんですよね、そうすごい、今年のアクション映画で一番燃えた映画です。
なんか小粋なアクション映画
ですね。そうなんですよね。でも実はこれがチャールズ・ブロンソン主演のリメイクだったっていうのを後で知ったんですけど、元のは全然チェックもしてなくて、レンタルにもなってない、 DVD も出てないんですよね。まあ、僕は孤独な登場人物が出る映画がとても好きなんですけど、その孤独さがね、このジェイソン・ステイサムは本当に徹底しててかっこいいんですよ。
ストイックでしたね。
でも弟子ができて、でもその弟子に対してもなんかその事情があって、いやちょっと打ち明けられない秘密があったりして、
これは言ってもいいんじゃないですか、ダメかな、
まあいい、何でも喋っていいと思うんですけど
まあ、ジェイソン・ステイサムの師匠がいてね、ドナルド・サザランの、
そう、あ、ジェイソン・ステイサムは殺し屋なんですよね、あ、そうですね、で依頼を受けて大金と代わりに殺人を行うっていう、
あの、しかも痕跡を残さないように殺すっていう、
で、その依頼人みたいな、元締めみたいなのがドナルド・サザーランドで、である時他の人から依頼を受けたら、ドナルド・サザーランドを殺せって言われちゃうんですよね。でも自分はプロだから、依頼を受けたら遂行しなきゃいけないっつってやっちゃうんですよ。でね、
そうで、まあ、でさっき言った弟子っていうのは、要はそのドナルド・サザランドの息子なんです
。そう
で、息子は当然ジェイソン・ステイサムが殺したって死なないで、
知らなくて、あんたに父親はとても感謝してたんだみたいな、近づいてきてね、
でなんかチャラいやつなんだけど、やっぱりこう練習し始めたら腕が良くて、
そう、弟子として依頼を、あの、任せたりするんですよね。
でも最初のミッション面白
い。最初のミッション超面白い。ホモの超でかいやつに
熊みたいな化け物
で、計画がグダグダ。
そう、こうしてやれば簡単に殺せるっていうのあるのに、自分は素手頃で倒したいみたいになって向かってったら逆に発狂されて、ベコベコにされて、すごい腕の悪い殺し方をしちゃう。
肉弾戦でした、
でもなんとかやっぱり勝つんですよね。
そう。まあ、そんな
アクションもいいんですよね。
そう、とてもいいんですよ、今年の見たアクション映画。まあでもね、これって本当1位にするほどの映画かって言われたらそうでもないと思うんですよ。
まあでも小泉さんの中 で、
ね、結局で自分の好きなのが1位ですよね、
だからでもね、去年でいうところのそのあのなんだっけ、バットルーテナントとかヒーローショーとか、それ級の図抜けたのがなくて、だったらこの小粒の中でも自分の好きなやつってことで1位にしました。こういうアクション映画が世の中にいっぱいあった、増えたらいいなって、僕のちょうどいいね、その抑制とリアリティと、そのちょっと飛んだあのところのバランスがとても好きなんですよ。
派手すぎ
ず一番好きなアクション、なんか下打って
そう
ガクンって刺して上パンって打つ、
そう、
あれがすごいかっこいいんだよね。
プロの仕事ですよね。
そう、
本当だ、この辺を打つシーンとかっていつも無駄だなと思いますもんね、確かに。
本当よかった。あとこれと、
はい、
この人もう一本も良かったんですよね。
あ、ジェイソン・ステイサムのブリッツ、
ブリッツも
良かった。そう、今年から本当ジェイソン・ステイサムのアクション映画は皆さん注目した方がいいと思いますよ。
でもさっき言ったセルラーでもすげえいい悪役やってますよね、ジェイソン・ステイサム。
あ、そうでしたっけ。
覚えてないですか。
もう全然思い出せない。あとね、ジェイソン・ステイサムね、去年もう一本あったんですよ、ロシアン・ルーレットっていう脇役でしたけど、あれもね、つまんなそうだなって思って見に行ったら結構面白かったです、
ジェイソン・ステイサム頼りに見に行ったって感じですよね。
あ、いや、まあその時はまだジェイソン・ステイサムが俺の中でブレイクしてなかったんですよ、
だけどブレイク前夜だった。
そう、あそこでもすごいいい役だし、映画も良かったんですよ、まあ脇役でしたけど、
つまんなそうだなと思って見に行く探求心すごい
ですね一応見とくかみたいな、今見れる映画これぐらいしかないななんて、まあ、新潟だとね、東京ほど選択肢ないんですよ。
題名忘れちゃったけど、あの人が銀行強盗する映画も、
バンクジョブ、
あ、それも面白
かった、面白かったです、ワウワウで見ました。
ジェイソン・ステイサム当たり年でしたね。
そうなんですよ。 ということで、では川崎さんの第1位は、
これは誰もが予想できない、さっきも出ましたけど、
そんなに好きでしたか。
いや、川崎君がこれを1位にする
ね、え
な何かすごい、
なんかでも川崎さんだったら猿の惑星とかの方がよっぽどテンション高そうだったのに。
これなんですかね、なんかでもいろいろ考えたらやっぱりあまりに、
まあ、完成度高いですよね。
逆に言うと今年 その小泉さんのメカニック的な感じのものがあんまなかったんですよ、
あ、そっか、あの、でも香港映画いっぱい結構
あったんですけど、やっぱりあの僕が一番好きなのはザ・ミッション非常の掟とか、まあ、ジャッキー・チェンの映画とかなんですけど、あんまりそこまでうおーっていうのがなくて、うん、まあ結局はそのバランスとかをいろいろ考えてこれになったってい
うんですよね。なるほ
ど。だから、まあ、さっきあの花川さんも言ってましたけど、あんまり順位的には意味がなくて、でもあの面白いシーンもいっぱいある上に対策でしかもよくできてるっていう、うん、って感じですかね。
そうでしたか、あ、長い40分もなっちゃった、はい、ということで、三平映画館の収録はここで終わるんですけど、はい、この後じ
ゃあ、ね、他にね、
あ、
すでに泣く泣く森田の名前だけ、
あ、ちょっと待ってください、ちょっとこの後もユースト中継は続けて、
ま、ユーストでやりましょう。
実はここで今日あのいらっしゃったお客様の中でベスト10を持ってきてくださった方に発表していただきましょう。ちょっとアップする分長くなるとあれだから、
じゃあ三平画館としてはこれで
ここで終わりでます、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。